今日は由意識についてお話をしたいと思います。由意識、まず由意識っていうのは一体何ですかと、でどうして出来上がってるんですかと、ね、どうして由意識なるものが生み出されているんですかと、ね、まず由意識があるのは荒屋敷があるから。ここが大事ですね。荒屋敷があるから由意識が生み出されると。わかりました？
荒屋敷があるから由意識が生み出される。
そうそうそう、荒屋敷があるから由意識が生み出されると。逆に言うと荒屋敷がもしなければ由意識はなくなるんです。わかりました。
同じものではないです。
同じものではないです
よ、ね、
同じものではなくて荒屋敷から生み出されるものが由意識ですね、うん、
それは人間だけ、
はい、あ、人間だけですかと、うん、荒屋敷があるのは全ての生命です。
ああ、そうなんだ。
はい、こんなちっちゃな虫けらに至るまで荒屋敷があると、
うん、そうなんだよ、5分の魂、一寸の虫には5分の魂、ね、うん、
はいはいはい、うん、だ人間だけが荒屋敷があるわけじゃなく全ての生命に荒屋敷がある、うん、そして荒屋敷によって生み出されるものが由意識、
うん、物がなくなって荒屋に入ると
煩悩がなくなるってことは荒屋敷もなくなるってことです。荒屋敷がなくなると由意識の世界もなくなります。わかりました。いいですかね。もう一回言いますけど、荒屋敷があるから由意識が生み出される。荒屋敷があるから煩悩があるわけじゃないんですけど荒屋敷があるから煩悩があるわけじゃないんですけど、荒屋敷があるから由意識が生み出される。マナ敷があるから煩悩が生み出される。わかりました。まずで、なぜまず荒屋敷がなぜ生み出されるかっていうことが大事なんですね。それは私たちの魂ね、肉体に宿っている魂は無明界の中にいるわけです。まずここが大事ですね。無明界。無明界っていうのは自分も人も区別がつかない、世界ってことですね。自分も人も境界線のない、区別のない世界と。ね。だからこの無明界の中にいる魂は自分を感じることができないわけ。自分は何者か、ね、どこから来てどこへ行くのかわからないまま漂っている、ね、お経の言葉を言うとうごめいているって言うんですね。うごめいている、
うごめくっていう仏教語って、
いや仏教語ではないかもしれませんけど、お経の中ではうごめいているっていうふうに使われてますね。うごめいている、ね、だから自分が何者かもわからないままただ漂っているものが私たち。だから荒屋敷が生み出された。ここですね。いいですかね。ね、無明界の中にいる無明ですね。
荒屋敷を持てたから無明界からは今は出れてるっていうことですね。
いやいや、まあ肉体を持ってますからね、一時的に無明界から抜け出していますけど、ね、まず無明界の中にいる魂がですね、いわゆるその苦しみから抜け出すために荒屋敷を生み出した。いいですかね、いいですかね。無明界の中にいるときは自分と人の区別がつかない、つまり自分が何者かっていうこともわからないし、自分を感じることができない。わかりますかね、難しい、難しいですかね、難しいですかね。わかりました。まず、はいはい、
もう一回
いいですか。私たちの肉体には魂が宿ってますけど、この魂っていうのは、ね、この無明界から入ってきたわけで、この無明界っていうのがまず私たちが、まあ、元の状態というか、ね、本来私たちはどこにいるのかっていうと無明界の中にいて、その無明界っていうのはもうぐちゃぐちゃな状態なんです、ね、ぐちゃぐちゃな状態、ぐちゃぐちゃな状態っていうことは、そこで一番のポイントは自分を感じることができないってことです。
一体いつになったら感じれるの？
だから自分を感じるために荒屋敷を生み出したんです、ね、自分を感じるために荒屋敷を生み出した。ここがポイントなんです。だから荒屋敷なるものがもともと存在していたわけじゃなくて、武器は空ですから、ね、存在していたわけじゃなくて、自分を感じるために荒屋敷を生み出した。いいですか。この仏教で一番のテーマですよ、自分を感じることです。自分を感じるっていうのがですね、これがもうテーマなんですよ。私たちは何のために生きてるんですかって言ったら、自分を感じるために生きてるんです、ね、自分を感じるために荒屋敷を生み出したわけです、
はい、いつできるんですか、
はい、
荒屋敷はいつの段階で
いつの段階、肉体を持つ前にできてます。だから荒屋敷ができて、荒屋敷が肉体に宿ったってことですね。で、肉体が死んでも荒屋敷は残って、次の章へと移っていく。
この荒屋敷はまた無明界に戻
る、そのこの荒屋敷がちゃんと維持できるような状態になってたら、無明界に戻らずに次の章に移ることができます。
ちゃんとした魂に、
はいはいはいはいはい、はい、
死に持った魂になれば、
はいはい、そうですそうですそうです、こうなってればと次の章に移ることができる。引き継いだと。
引き継いできた。
引き継いできたとね。引き継いできたよね。ね、引き継いできた。引き継いでいくと、その魂に歴史を感じるわけです。こう接すると、ああ、なんか歴史を感じるな、過去性がありそうだな、っていうふうに感じる。だから世の中の人たちには大きく2種類ですね。過去性をちゃんと持っている人と、持ってない人がいるってことです。まあこれはどうしてそういうことが起きるのかっていうことをこれから説明していけばよくわかります。すごくね、もう本当に、なんていうんですかね、まあ本当、単純明快です。魂とはどういうものかっていうものをこう説明していくと、非常に単純明快で、何をしたらいいかっていうこともはっきりします。ね。で、まあ、無明界から荒屋敷が生み出された。まずここがポイントです、ね、でテーマは自分を感じるってことなんです。私たちは何のために生きてるかっていうと、自分を感じたいと思って生きている。だからちゃんと自分を見てもらえると嬉しい、ね、自分をちゃんと確認できると嬉しい、ね、そこで私たちのこの魂自体がもともと自分というものを持ってないわけで、自分を知りたいっていう動きになる。いいですかね。これを仏教で行っていうんです。行、行っていうのは 自分を感じたい。じゃあ自分を感じるためにはどうしたらいいんですかっていうと、自分を感じるためには自分を作らないといけませんね。だから自分が見たものや自分が触れたもの、自分が発したもの、それを習字として自分の中心にこうね集めていくっていう働きが生み出される。この一つ一つのこの矢印を行、行、無名、行、そして荒屋敷、四季、わかりますかね。無名、行、四季とこうなるわけ。
おうおうおう、面白いね。
無名、これね、十二因縁の話あるんですね。無名、行、四季、ね、無名、行、四季ね。無名から行の働きが生まれて、四季の働き、四季が生み出される。この四季が荒屋四季、ね、ここまでわかりました。難しい、難しいですか。これが荒屋四季。荒屋四季って何ですかっていうと、荒屋四季っていうのは自分が見たもの、自分が起こしたもの、ね、自分が自分だと思うものを全部自分の中心に持っていく、それが荒屋敷の特徴です。
かき集める。
そうそうそうそうそうそうそうそう、これが荒屋敷。
それ無意識のうち、
もちろんこれはあの荒屋敷ですからね、意識っていうのは肉体の問題、荒屋敷っていうのは魂の話です。私に宿っている魂は荒屋敷で、荒屋敷って何ですかって言ったら、自分が起こしたもの、自分が例えば人からね、上だって言われたら、あ、僕は上だなんだっていうことを荒屋敷の中に収める。例えば自分が怒ったとしたら、あ、僕は怒るものなんだっていうことで荒屋敷の中に収めていきます。ね。だから自分が起こしたもの、人から自分に対して投げかけられたもの、それを全部荒屋敷の中に収めていく。何のためにって言ったら、それが自分だからです。そして荒屋敷の中に収まったものがね、見れないと困りますよね。何が自分か分かんないですから、何を収めたかっていうことが分からないと困るので、それを映写機に映して、はい、これがあなたの荒屋敷の中に収まってますと見せてくれるのが由意識です。わかりました。だから何のために荒屋敷を生み出したか、何のために由意識を生み出しているか、全ては自分を感じるためなんです。だから荒屋敷の中に業を入れて、自分は一体どういう存在か、つまり荒屋敷の中に何が収まってるかっていうことが知りたいので、自分を知りたいので、それを由意識に映し出して見てるんです。
自分を知りたいというのは無意識な感情です。
そう、無意識の感情ですね。だって自分が全くない世界に私たちはいて、ずっと不安だったんです。だからずっと自分を感じたい、これがテーマなんですね。自分を感じたいっていうのを持って、そして四季、荒屋敷を生み出した。これが無名、行、四季です。だから荒屋敷によって由意識が生み出され、由意識によって自分を知ることができるんです。だから由意識に映し出された世界が自分だっていうことが分かれば、苦しみは抜けるんです。なぜ私たちのテーマは自分を感じることだからです。難しいですか？分かりました？分かりました？私たちはずっと何のために生きてるかって言ったら、自分を感じるために生きてるんです。だから荒屋敷を生み出したわけですよ。これが自分です。 だけど荒屋敷の中に何が収まってるかっていうことがわからないから、だから有意識に映し出して、自分の荒屋敷の中に収まってるものを有意識に映し出して見てるんです。これによって自分で自分を感じることができるんです。荒屋敷の中にね、収まったものを有意識として見せて、ああこれが自分なんだっていうふうに感じてるわけで、これが自分なんだと受け止められたら、これ自己完結ですね。つまり、そうそう、自己完結してないんです。
してないと。
はいはいはい。だって、
鼻抜けてるうちは自己完結してないと。
ここでポイントなのは、私たちはずっとこの有意識の存在を分からずに生きているということなんです。これを根本無明って言うんですよ。仏教でね。ここで言う無明とは違うわけ。根本無明。根本無明っていうのは、よくね、聞いてきましたよね。浄土真宗は無明の闇を破ることなんだ。無明を破るって何なんですかって言ったら、無明を破るっていうのはこの有意識を知るってことなんです。このメカニズムを知るってことなんです。これを破れば私たちは解脱していくことができるわけ。苦しみから完全に抜け出していくことができる。なんでって言ったら、だって荒屋敷が有意識を生み出すわけですから。これがあなたですよ、これがあなたですよって言われて、ああそうなんだと受け止めたら、もう自分を感じることができる。
がっかりしちゃうよ。
はい、
がっかりしちゃう。
いや、悪いことどんなにしても自分を感じてればいいんです。
だってさ、今日の話じゃないけれどね、うちのお父さんの姿見てたら自分なんでしょ。
あ、そうです、そうです。
がっかりしちゃうでしょ。いや、張ってたのかなって。
いやいやいや、それはいいですか。そのお父さんの姿がまるまる自分じゃなくて、有意識に映し出された姿なんです。有意識って何ですかってね、ちょっと後ろ向いていただくと、これがいいですかね、
スクリーン、
スクリーン、スクリーン自体が、これが有意識なんです、ね、ここに今度また映像が映し出されるわけ、
はいはい、
この映像が自分ではなくて、映像を全部取っ払ったスクリーンに何が映ってるか、それが荒屋敷によって生み出された世界なんです。だから普通は、だから例えばお父さんが自分でしょと、お父さんはスクリーンに映し出された映像だから有意識なんだけど、荒屋敷によって生み出されたものじゃないわけ。
映像でなくて心、
そうそうそう、それを全部映像を取っ払ったスクリーンに何が映し出されてるかっていうのが有意識なわけ。荒屋敷によって生み出された。
だからなんでこう相手がその自分で有意識に映し出されたもんだっていうか、それちょっとあれしてたんだ。そうかい。
わかりました。難しかった。
そんな映し出されたものは全部取っ払って、
そうそうそうそうそうそうそう
そ
う。
そのなんていうの？そこにあるものが、
そう、有意識、荒屋敷によって生み出された自分なんです。だからこのスクリーンを見て、このスクリーンに映像が映し出されていると。この映像は私たちが見ている世界なんです。その映像の奥にあるものなんですよ、有意識の世界って。だから自分から見たお父さんは自分ではないわけです。そのお父さんの映像も全部取っ払って、その奥にあるものが有意識なんです。
姿形ではなくて心、
はい、
有意識がやっと少し勝手に
分かりましたかね。だから死ぬとこの真っ暗になるんですね。 目をつぶった状態になるんです。目をつぶっても消えないものが有意識なんです。だからそれを見ようとして禅宗とかの修行があるわけですよ、ね、目をつぶって静かな場所で、ね、いわゆる外のいろんなものにとらわれないようにして、こう自分の心を見つめると。何を見つめるのかっていうと、有意識の世界を見つめようとしてるわけ。わかりました。難しい。
思いが残るっていうことですよね。
そうそうそうそう。
この人に腹を立てた
腹を立てた場合、その腹を立てた一番の奥にあるものが由意識の本当に映っているものなんです。だから自分がその今こうだと思っているものじゃないんです。一番奥にあるものだから映っているものが、はい、
その奥のものがわからん。
奥のものが分かるわけないじゃないですか。そんなそれは仏の悟りなんですよ。
あ、そっか。
それを分かったら皆さん仏になったってことなんです。仏の悟りを開いたってことです。無怪物
やめて。
そんな簡単に分かるわけないじゃないですか。
そうだよね。
これを悟るために仏教の一切の修行があるのにですよ。そんな簡単に、うん、どうしたら分かるんですか、見えませんとかね。見えないに、当然見えないんですよ。見えるわけないんですって。
そうか、ね、本気になってないからそれを知ろうとしてないんだね。
だから本気にっていうか、まずこれがまず一つの流れです。まあ、由意識と、ね、由意識っていうのはね、荒屋敷によって生み出された世界で、これが本当の私、本当の私です。でも私たちはこの由意識の世界を知らない、知らない、つまりこれが自分だっていうことにずっと気づいてなくて、ずっと迷い続けてるわけ、ずっと。だからこの荒屋敷と由意識の関係が分かっていれば、本当に悟っていれば、肉体なんていらないんです。だって自分で自分を感じることができるから、自分で自分を感じることができるから、だから肉体を持たなくていいんです。ところがこの由意識の世界を知らないから、無明によって覆われて分からないから、私たちは肉体を持つ、ね、肉体を持つっていうのはどういうことかっていうと、人から自分の存在を認識してもらわないと自分を感じることができない。だから名識が出来上がるんです。ね、名識。だから識と名識は別物なんです。今十二因縁ですね。無名、行、識、名識。名識って何ですかっていうと、名と識です。名と識。これが我です。これが一般的にずっと説明している我、皆さんに話をしている我というもので、我とは何かっていうと、名と識によって生み出されているものなんです。名っていうのは言葉です。私っていうものを言葉で定義しています。例えば、私は上だ、吉弘だと。そうすると、その言葉っていうものが、ね、言葉っていうもので私というものを表現するわけ。ね、言葉。で、識っていうのはイメージです。このイメージ、ね。自分ってどういうものかっていうイメージが、自分の中で、こう、私とはこういうものだと、こういうイメージ。ね、いわゆる、自分のイメージと名前によって出来上がっているものが私なんです。で、これと荒屋敷によって映し出された由意識って何の関係もないわけ。難しいですかね。わかりました。わかりました。
いきなりそっちが本当の自分だよって言われても、やっぱり
そうそうそう、
頼って生きてきたので、
こっちが本当の自分なんですけど、でも私たちは我が自分だと思ってる。我が自分っていうのは名前とイメージによって生み出されたこのイメージの世界、ね、これが自分だと思ってこれに執着してるんです。例えば自分の親が自分に対してニコニコ接してくれたら、ニコニコっていうイメージが自分の中に収まる。そして、ああ私はニコニコされるものなんだなっていうふうに自分を定義するってことです。我で。 はい、特に我っていうのは自分が小さい時に親からどう接してもらったかっていうものが丸々自分になります、ね、例えば自分から自分のことをね名前で呼んでくれたら、ああこれが私なんだなってなって、やっぱりね私たちにとって自分の名前を呼んでもらえるっていうのは一番心地いいんです。
自分を感じる、
自分を感じる、それが我だから。でもこれと有意識は全然違うわけです。これによって苦しみが生み出されていくっていうことが12因縁で明らかになる。これをちょっと説明していきたいと思うんですけど、いいですかね。だから無明行識で、有意識で私たちは悟りを開けるんだけど、これとは全く別物で明識があるんです。でこっち側のいわゆる荒意識によって生み出されているものが業で、明識によって生み出されているものが我で、本当の私は業であり、私が今私だと思っているのは我なんです。わかりました。難しい。
アムロとガンダムで言ったらガガンガンダム
じゃん。あ、そうそうそう。いいですかね。だから私たちは有意識が分かったら苦しみは一切消える。だから仏教という教えはこの有意識を知るための教えなんです。有意識を知るための教え、有意識さえ分かればもう永遠に苦しみから離れることができるわけ。なぜならば荒屋敷に生み出されたものが有意識だから、これが自分なんだってことが分かれば自分を感じることができる。ところが私たちは有意識を知らないから我が自分だと思う。我が自分だと思うからね。だから我が自分だと思って執着してこれから生きていくんです。これからどうなっていくかということを説明していきますと、この12年ではですよ、私というものをまず我によって定義します。親が自分のことをどう見てくれたかっていうことがそのまま私になります、ね、親が例えば自分の名前を義弘ってつけてくれたら、あ、僕は義弘なんだなっていうふうになった。で親がいつもニコニコしてくれたならば、ああ私はニコニコされる存在だなってこうなる。親が私を見てイライラしていたならば、ああ私はイライラされる存在だなってなる、ね、親がいつも欲ばかりに走って私を見るときはいつも背中の姿だったとなったら、ああ私はね、そのほったらかしにされる人間だなっていうふうに出来上がる。親がいつも泣いていたならば、ああ私はね、泣いている、親を泣かせる存在だな、こういうふうになる。これが私っていうことで執着します。そう、だから三つ子の魂100までって言われるように、3歳までどう接してあげるかが大事なんです。3歳まで、その後の人生はまあ置いといて3歳まで親がニコニコして接してあげれば、ああ私はニコニコされる存在だなっていうふうになる。プンプンして接していたらプンプンされる存在だなってなる。わかりました。それを基準にしてもうどうなるか、ね、生きていくんですね。これが明識六所、ね、六所っていうのは私という存在を確認する、自分を感じることが私たちの人生の目的なので、はい、自分を定義しました。親から自分という存在を定義してもらいました、ね、定義してもらったっていうのは名前とね、親がどう接したかですよ。 親がっていうのは自分の周りの人たちがどう接したか。はい、これ出来上がりました。はい、次はそれを確認する作業に始まるね、入りますね。六所っていうのは五感プラス意識ですね。舌で味わったり、目で見たり、鼻で匂いを感じたり、耳で聞こえたりね、頭で考えたり、体を動かしたりするね。これ六ですかね。目、鼻、口、耳、動く、頭でね。で、六、六所。ね。つまり私というものを我によって定義したから、その通り私は、ね、親から定義された人間かどうかっていうことを、これから五感プラス意識で確認していくんです。ね。これが、この六章の次の即ですね。即。即っていうのは触れるってことです。触れる。いろんな経験を積んでいく。でも人生って何、ね、何のためにあるのかと言ったら、もうひたすら確認作業です。ね。がの通りに親は接してくれてるかな？がの通りにみんなは接してくれてるかな？それだけのために生きています。ね。これが即、触れる。触れるっていうのは、いろんな経験を積んでいくってことです。ね、経験を積んでいく。で、経験を積んでいくっていうのは、結局、我の通りに自分を見てくれているか。例えば、親がイライラしていたならば、ね、周りの人はちゃんと僕と接しているときにイライラしてくれてるかな？こうなるわけです。それを確認するってことです。イライラしてくれてるかな？
イライラしてくれてなかったらイライラさせる。
いや、ちょっと帰りを遅くしてみるか。
そういうこと。
心配かけてみるか。
イライラしてる。イライラさせるんだ。
はいはいはい。
そうすると安心する
。あ、そうそうそうそう。そう、確認する。確認作業。親が泣いていたならば、泣いてくれてるかな？泣いてくれてるかなって確認する。これが即です。
それはやっぱ親の接し方が大変な問題だから。
あ、そうそうそうそうそうそう。だって私たちは自分を感じるために生きてるんです。最初に作った我がもう基準なんです。我が基準、それを常に確認するし、常にそのために動きます。親が私に対してイライラ接してくれていたから、あ、どうしたら、これ無意識ですよ、もう意識を超えてます。無意識のうちに、どうしたらみんなは私に対してイライラしてくれるか。
どうしたらいいんだ、そういうの。
いや、どうしたら、いやいや、今物事を説明してるわけで、どうしたらっていう話じゃなくて、真実を解いてるだけですから。これは十二因縁っていうね、無明行識明識六所即っていう、いわゆる人生とは何かっていうことをお釈迦様が説いてくれたんです。私たちの人生を12に分けて教えてくれた。これがあなたの人生ですと。ね、これがあなたの人生です。単純に非常に分かりやすく、ね、あなたの人生って何ですかと、それを12に分けて教えてくれる。で、我を作って、ね、五感プラス意識で確認する、ね、そしていろんな経験を積んで即10っていうね、10っ ていう段階に入りますね。十って何ですかっていうと、十っていうのは、その経験を通して、がの通りだったときは、よしよしと。ね、その通りだ。やっぱりそうだそうだ。がの通りだったときは、よしよしと。こうなる。と、心が落ち着く。ね、まあ、もうちょっとこう、内容が後から複雑になってきますけど、基本はまずここです。よしよしとその通りだった場合は、安心する。ね。ね。で、その通りじゃない。あれ？その通りじゃない。ね。その通りじゃないときは、空中ってなるんです。ね。いいですか？だから、私たちは、が、ね、人から私はがの通りに見られてるかどうかっていうことを確認して生きてます。ね、がの通りに見られてるかどうかっていうことを確認して生きている。まずこれが基本です。ここからちょっといろいろ応用が出てきますけど、お釈迦様の教えっていうのはもうここが基本です。で、がの通りだと、安心する。この場合、イライラして私に接してくれたと、親が接してくれたの場合ですね。ね。イライラされると安心するんです。ここから、この後また存在価値の話が出てきて、ちょっと複雑になりますけど、複雑になりますけど、まずはイライラ接してくれた親はですよ。親が、親からイライラ接してもらったならば、イライラすると安心する。がの通り。ね、親がニコニコ、ニコニコしてくれたならば、ね、ニコニコしてくれると安心する。この楽っていうのは安心する。楽十ってことです。苦十っていうのは不安になる。だから、親がイライラ接して、ね、育った場合ですね。ニコニコ接してもらった場合は、あれ、おかしいな。私はイライラされる存在なのに、ニコニコ接してくるなんて、おかしいなーってなる。そこで、私たちは無意識のうちにこの、ね、がの通りのものをかき集めるようになるんですね。これが愛。愛ですね。執着する。この場合執着するってことはどういうことかっていうと、がの通りのものの場合はですね、がの通りのものがやってきた場合は、それに、ね、貪欲を起こして自分のものにしようとする。むさぼって自分のものに、自分のものにしようとする、ね、反対に、がの通りじゃなかった場合はですよ、真に起こして、ね、真に起こして、遠ざけよう、遠ざけようとするってことです。わかりました？ だからがと荒屋敷は違いますか。がっていうのは自分のことを自分でどう定義してるかってことです。まずは基本は親から自分がどういう存在か、ね、存在だと見てもらってるかっていうことで、なんていうんですかね、動いてます。例えばイライラされる、親がイライラして接してきた場合はですね、貪欲、無意識ですよ。これ頭じゃないですよ。次。頭じゃない。無意識のうちに、イライラ、みんなしてくださいって動くわけ。執着して。頭じゃないですよ。
喧嘩ふっかけてるみたいな。
そう、喧嘩ふっかけてるみたいな動きになる。
意識が。無意識。
無意識の意識。はい。いいですか。いわゆる理性っていうのは存在価値が高いものにもう一つ我をつけるわけ。この名識には二つあるわけ。一つは親が小さい時に自分のことをどう見てくれたかっていう意味の我。これが真実の我。ね、もう一つ私たちには我があるわけ。そう、これがマイナスの我で、もう一つある。そう、プラスの我がある。そうそうそう、理想の我があるわけ。だから、この貪欲も、楽寿も2種類あるわけ。わかりました。感情としては、イライラされると安心する。そして無意識のうちにイライラしてもらえるように動く。みんな遅くに帰ってきたらきっとイライラしそうですよね。みんな食事をわざと食べなければイライラしそうですよね。そう。これが無意識のうちにやって、無意識のうちに貪欲を起こしてるわけ。そこにこう執着して動いてる。でも人間っていうのはもう一つ我があって、これが存在価値の高い自分なんです。だって誰もがですよ、誰もがその自分はイライラされる人間なんだって思いたくないでしょ。ね、イライラされる人間なんて思いたくないじゃないですか。だから私はみんなから愛される人間だっていう我を作るんです。そして愛される人間だと感じた時に、頭ではよしよしと思って楽寿、そうだやっぱりみんなから愛される人間でないといけないなぁと思う、それを求めていく。そしてみんなが嫌な顔をするなんていうことはやっぱり悲しいですよね。だから悲しい顔をされたりイライラされたり泣いてしまうようなことはなるべく避けたいと思う。ね。と頭では思ってますね。この頭の力をジリキって言うんです。自力で頑張るときは理性的にね、愛されるように動く。うーんってこう頑張ってね、ね、頑張って頭でね、いろいろ考えて、よし、よし、みんなから愛されるように、仕事は真面目に頑張ろう。その方がみんなから愛される。頑張る、頑張る、頑張る、頑張る。はぁーって力が抜けると。疲れますよね。疲れると、感情的なものが出てくる。こんなに頑張ったから、 もうそろそろイライラしてもらってもいいよね。
二つの、
はいはいはいはい、
自分を行き来してるんですね。
はい。でもこれと荒屋敷は違う。そう。だから頭は存在価値の高い方に我を置いて、そしてみんなから愛されるように振る舞おうと考える。だけど感情はみんなから愛されると不安になるので、イライラしてもらおうと思って動いてしまう。でイライラされると、今度は感情は落ち着くけど、頭ではいやしまったとね、こんな遅くに帰っちゃったらみんなきっとイライラしてるだろうとこう思うので、ああ僕はもう見捨てられる、もうダメだ、このお家にいちゃいけないんだと頭では思いつつ、しめしめ感情はね、こうやって思えばまたイライラされるだろうと。わかりました。わかりました。頭と感情って違う。頭っていうのは自分の中で正しいことは何か、間違ってることは何かっていうことを判断して行動する。感情っていうのはもう何ですかね。頭じゃないわけ。理屈じゃないものが感情。わかりました。難しい。だから頭としては、ああこんなに遅くに帰っちゃって、ああもうみんなから嫌われてるに違いない、ああもう出ていけない、ああどうしようどうしようっていうことにしているのが頭。感情としては、しめしめこれでまたみんな心配するだろうね、これで僕のことイライラするでしょね、よかったよかったと執着するわけ。むさぼり求めますからね。
普通で考えたらどうしようもならない姿だね。
そうそう、どうしようもならない姿なんですこれ、うん、つまり感情の方は感情の方で我があるわけ、一つで、理性の方は理性の方で我があって、うん、両方とも楽事を求めてるわけ。だから自分の中で精神分裂症みたいな感じで、頭はこう存在価値の高い動きをしようとするわけ。でも感情は存在価値の低い動きをしようとするわ。でどっちが強いんですかって言ったら、人間は感情の動物ですから感情の通りに動いてるんです。どんなに頭で理屈をつけようが感情の通りに動いてるんです。でもこれと荒屋敷は全然違うんです。わかりました。だから人生っていうのは結局感情の通りに動きながら、頭では理性のものをかき集めて、で結局感情の通りに動いていくっていう。難しいですか。わかりました。
それで良かったと思って、このその例えばイライラして、周りがイライラしたのを見て良かったって思って、
良かったっていうのは頭で思いますよね。だから良かったにはならないわけ。感情としては落ち着くわけ。感情としてはこれでいい、いいって感情としては落ち着くわけ。
イライラしてほしいと思った感情がそう思ってるから行動がそうなってる。
そうそうそうそうそうそうそう。でも頭としてはどうしようどうしようになるわけ。でも感情としてはその状態がなんかこう居心地が良くて動かないわけ。だから変わらないわけ。
そうしたくないって頭が。
あ、そうしたくないって頭があるわけ。
何、体が。
体がそう動くわけ。そう。
当にガンダム
いやこれ両方ともガンダムですからこっちがこっちですからガンダム
へ
え
それどういうかな
面白いでしょ面白いでしょすごく だからなるべく小さい時にプラスの我をちゃんと与えた方がいいわけ。後からもう一つ我をつけるとその人生自体がぐちゃぐちゃになるので。ね。例えば頭では成功したいって思うと。成功すれば成功してみんなから認めてもらえばもらうほど不安になっていく。だって自分は愛される人間じゃないからってこうなっていきますよね。やっぱ薬でも使わないとね。薬を使えばみんなほら呆れてくれるでしょ。覚醒剤でもやればねえみんな落胆して僕に怒りを起こしてくれるよねって。感情。
アスカさんはそういう感じでやった。
だと思いますね。そうそうそう。だから成功したいなんて感情を持ってないわけ。感情はイライラしてほしい。みんなが喜ぶようなことやっちゃったら僕らしくないじゃん。今から一緒にこれから一緒に殴りに行こうかって感じね。やっぱりそうだよ。これが人生だよ。殴られる。これが自分の人生。悪いことしてぶん殴られたいんだよねって感じですよね。
目覚めるかな。ぶん殴られたら。
あ、これはぶん殴られるとね、あ、落ち着くんですよ。こういう人はね、そういうふうな我を持ってる人はぶん殴られると落ち着いて、落ち着くけど今度はこの自分の存在価値の高い自分の部分がね、いやいやいや、ぶん殴られるようなダメな人間じゃダメなんだってこうなるわけ。頭を買って。まあ、ちょっと長くなりましたから少し休憩をします。